フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております、薄い峠音楽堂本舗。ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海が
ご家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村。
年中無休24時間営業、長野市野々井国道18号沿い
信州健康村。
はい、皆さんこんばんは、薄い峠音楽堂本舗でございます。8月もね、中旬に入りまして、まあ暑い日が続いておりましてですね、もう連日猛暑といいますかね、まあ東京も30度超えが当たり前ですけどもね、全国の天気調べたら軽井沢の方はね、台風が通り過ぎた9日の水曜日ですか、30度ぐらいまで上がったけど、他はもうずっとあと25度とかね、最高気温が。さすが高原は涼しくていいですね。本当に羨ましい。でね、台風といえば、すぐは台風5号が あちこちでね、被害をもたらしたみたいで、被害に遭われた方々、本当にお見舞い申し上げます。ね、お大事になさってください。で、そんな中、先週末、5日6日のね、土曜日曜、僕たちはもう毎年恒例になりました。今年で10年目になります。江ノ島の虎丸座というところでね、浴衣ライブを 2days 2日間、やってきました。でね、2日間ともね、台風の影響もなくて天気が良くて、とっても気持ちよかったんですけどもね、まあさすがに外はものすごい暑かったですけども、お店の中はね、ちゃんと空調が効いてて涼しいし、しかもビルの7階でね、これは毎年言ってますけども、目の前に江ノ島が見える素晴らしいロケーションで、もうずーっと円形のね、円筒形のビルなんですけども、もうガラス張りでね、ガラス張りっていうか、こう窓がずーっとぐるーっと窓に囲まれててね、もう伊豆半島とかね、天気が良ければ大島の方とか見えるし、あと富士山の方までね、西の方は見えるんですけどもね、いやいやいや、ほんと素晴らしい、2日間でございました。ほいでまたお客さんもみんなね、浴衣で来てくださいましてね、今年は特に初めて江ノ島トラマル座に来たという方がね、今年はすごく多かったですね。これはもう絶対リピーターになっていただけるんではないかと。ものすごく素晴らしいロケーションでね、そんな中で僕たちの音楽を楽しんでいただけるんで。でまた店長もね、もう名物親父でね、もう皆さんのおなじみになって、でも終わった後ね、そこの虎丸座でちょっと食事を出してくださるんですけども、で一緒に食べながらね、こう毎年毎年その店長が言うんですけども、いやー、フェイス2エースのお客さんは素晴らしいと、礼儀正しいし、マナーもちゃんとしっかりしてるしって、ね、毎回言ってくれるんでね、それすごく嬉しいし、トラマルザだけじゃないんですよ。全国いろんなライブハウスでね、フェイストゥエースのお客さんって本当に、いい人たちばっかりですねって言ってくださいましてね。もうそれは本当に僕らにとって、もう自慢の種ですね。嬉しいですね。本当に、皆さんありがとうございます。さあ、そして、そんな、浴衣のね、2days 江ノ島終わって、今週末、どうしてるかというと、これ地上波放送になるのが12日の土曜日ですね。 もう今頃僕は疲労困憊の極地にいると思うんですけども、ね、いろいろこのライブのスケジュールを組んでいく中でね、センチメンタルシティロマンスの中野徳夫さんって方と、それから、元子供バンドでベース弾いてらっしゃった湯川東弁さんっていうね、このお二人が、東弁さんと徳夫さんで徳弁っていうユニットをね、やってまして、まあ、アコースティックで東弁さんがベースを弾いたりギターを弾いたりと、まあ、そんなユニットなんですけども、その徳弁と僕とで3人でライブをやろうということになりまして、で10日の、木曜日ですか、名古屋なんですよ。これ徳夫さんがね、この日名古屋入れちゃったよつってそれ名古屋入れてくれるのは嬉しいんですけども、その翌日が京都トガトガでその徳弁と僕とでやるんですね。でそのさらに翌日、こう本放送になってます12日、僕はまた京都から名古屋へ、とんぼ返りしまして、名古屋のリトルビレッジというところでね、一人でアコースティックライブやるんですよ。そして13日日曜日、また名古屋からまた京都に僕は移動して、秋人くんと二人でね、お盆もやっぱり浴衣でしょうスペシャルというね、アコースティックライブ4日間、名古屋と京都行ったり来たり行ったり来たりするんですけども、もう多分ね相当疲れてると思います。ただでさえ徳夫さんとね旅をするとね、いろいろ振り回されましてねでもやっぱり徳夫さんのギターと歌は素晴らしいですし、また湯川東弁さんっていうのもね、多彩な方で、ベースはもうそれはもうすごく、歌うようなベースを弾いてくださいますし、歌もお上手ですし、でギターも弾くしということでね、本当多彩な方で素晴らしい方でね、そんな大先輩に挟まれてのライブを、2日間名古屋京都でやって、でまた名古屋で一人でライブをやって、最終日はまた京都とね、こんな怒涛の4日間の、ま、真っ最中にいますんで、もう多分ヘロヘロに疲れてると思います。さあ、お便りの方をね、紹介していきましょう。Sさん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。京都在住のリコリンでございます。6月11日、心斎橋相馬。しゅんちゃんエースちゃんに参加いたしました。ああ、石川俊介くんと僕のね、アコースティックライブですね。最初はエースさんがお一人で登場。いつもの単独班と同じく、インストゥルメンタルを3曲。でも今日は、隣の椅子がワクワクを高めます。その後、満を持して石川さん登場。ベースが入るとこんなにも曲に厚みが出て広がるんですね。特に寄り添う感じが素敵で、ああ、聴けてよかった。来れてよかった。MC も、石川さんのゆったりした語り口がまた面白く、ちょっと話が長くなるとエースさんのはいで軌道修正されて演奏へ、息もぴったりで笑いどころもいっぱいです。石川さん、去年の、しゅんちゃんエースちゃんの時よりも饒舌になられてます。曲に入る時のエースさんの 1,2,3,4 の合図もあうんの呼吸というか、長年の信頼感が感じられジーンときます。いいなぁ。演奏中のアイコンタクトも素敵、 目も耳もとっても幸せになりました。アンコールでは石川さんのお練りもあって、あ、そうですね、ベースをブンパチブンパチ弾きながら客席を練り歩くというね、お練りですね。これちゃんエースちゃんではドラムとベースでのお練りですが、今日はずっとエースさんがギターを弾きまくりで、あれ、シールドは誰がさばくのちょっと引っかかって石川さん動きづらそうでした。もっともっとしゅんちゃんエースちゃんに参加したいです。そうまで半年に1回ぐらい企画してください、よろしくお願いしますってことなんですけどもね、またね、機会があれば、石川くんも忙しい人ですのでね、でも、またやりたいですね。で、ベースが入るとこんなにも曲に厚みが出て広がるんですねって書いていただきましたけども、これ石川くんだからなんですよね、いや他のベーシストじゃ全然ダメってことではないんですよ。でもただでさえこうベースが入って低音がね、補強されるだけではなく、やっぱり石川くんと僕のあうんの呼吸ってここにも書いてありますけども、まあ、そこまでその境地に達してるかどうかは分かんないですけども、やっぱり長年一緒にやってきたベーシストなんでね、呼吸が合うというか、そういうところがまた石川くんの素晴らしいところでね、またやりたいと思いますんで、期待していてください。もう一つ行きましょう。Sさん、クラゲさん、こんばんは。新潟のジュンです。6月17日の放送で、リスナーさんから、夫の理解を得て、ライブに行く方法について、アドバイスをいただきありがとうございました。本当大事なことですね。嘘でも演技でもいいから、夫が一番ってアピールした方がいいですね。 いや嘘とか演技じゃダメですよ、ちゃんとちゃんとね。まあそれを多少大げさにってことですよね。それからライブでお会いしたファンの方にも旦那さんにいつもライブに行かせてくれてありがとうとハグしてねと教えていただきました。あ、これは素晴らしいですね。皆さんのように賢い妻となってたくさんライブに行けるよう頑張ります。公共の電波を使って個人的な質問をしてしまい恐縮ですが、こうしてファンの方とつながるきっかけも作ってくださる薄い峠音楽堂本舗にはとても感謝しています。ありがとうございますということでね。リクエストはこの前新潟県三条市の山の中で乱舞するホタルを見て以来頭の中でリピートしているホタルの海でお願いしますということで、新潟の純さんのリクエストです。今日の一曲目聞いてください。フェイストゥエースでホタルの海で。
知らぬ森深くて舞うという光の海、いつの日か二人で見たいと君はそう笑って言ってた。いつの間にか時は錆びて漠然とすれ違っていく、二人忘れかけた歌うような言葉思い出せぬままに、ホタル、ホタル、儚く燃ゆるこぼれた刹那の日に涙は溶けて一人佇む一面の明滅に切なさは遠く混ざって滲んだ。幾度となく食い違って何度でも求め合ってたけど、あの頃はただ前だけ見て心び見抜けなかった。どうしても、
はい、引き続きねお便りを紹介していこうと思うんですけども、7月の頭にですね、まあこの夏の浴衣ライブの一発目ということで、長野県の上田市の方へね、映劇という映画館でねライブをやったんですけども、その時のね感想のお便りをたくさんいただいてますんで紹介していこうと思います。Aさん、クラゲさん、バントンさん、こんばんは。山梨県在住のメリーです。7月2日上田映劇に行ってきました。入り口には木戸線と書かれてました。中に入るといろんなトラップが。席を決めて座席に着くと、お尻が。なんとか押し込みました。開演までに旦那がお手洗いに行こうと、中からロビーへ出たら頭をズリッ。特別背が高いわけではない旦那ですよ。打つまで行かないけれど、頭をこすってしまいました。入るときは、接触しないのですが、出るときはズリッ。やっぱり100年前の日本人って小さかったんだなぁと実感。2階席の転落防止の壁は、吉原つなぎの柄が描かれています。映画館というより芝居小屋がか寄せのようです。お客さんの大半が浴衣だったこともあり、ステージから客席への眺めはどう見えたのでしょう。より昭和っぽい雰囲気が漂ったのかも。 以前からエースさんが柔らかい音がするとおっしゃってましたけども、意外と重低音がドスドスと聞こえます。結構骨のある音に聞こえました。今回の浴衣祭りの裏テーマ、サルベージ&リサイクル、中でもノンフィクションがとっても良かったです。さらにテクノポップにアレンジされて、誰より君のことのところでみんなで、手を振る振り付け、なんか80年代っぽい昭和っぽい不思議な空間にタイムスリップしたような素敵なライブでした、ということでありがとうございます。そうなんですよ、柔らかいけれども意外と重低音がドスドスと、これはね、PA のスタッフの方がそうやって頑張ってそういう風にしてくださったんですよ、ギリギリまで。ね、天井からなんかパラパラ落ちてこないぐらいの音量に抑えつつ、でも迫力のある音を作ってくださいましてね、とっても良かったです。やっぱりフェイストゥフェイスでやってよかったな。次、Sさん、本田さん、こんばんは。東京在住の高子です。先日上田映劇のフェイストゥエース浴衣ライブに参加させていただきました。築100年の木造映画館でのライブ、開演を待っている間の客席もみんなで映画ロケのエキストラに参加しているような雰囲気でした。浴衣姿の方も多く、昭和にタイムスリップしたような空間でお二人の登場をワクワクしながら待ちました。やがてお乳の浴衣姿のお二人が登場、そこはもうフェイストゥエースの世界、しっぽりまったり、もうがっつりイケイケ、もうどちらも思う存分堪能でき、めちゃめちゃ楽しかったです。上田映劇はエースさんのおっしゃってた通り、非常に音がやんわりと優しく響き渡るんですね。ステージで奏でられる演奏と歌が会場全体にじんわり柔らかく広がって、とても心地よく包まれました。またクラゲさんもおっしゃっていましたが、ツートップのライブで椅子があるのもとても新鮮でした。座席の間合いもちょうどよく、オールスタンディングのように人の頭と頭の隙間を縫って必死にステージを凝視するというバトルもなく、穏やかにファンそれぞれがマイペースに堪能できる時間を過ごせたと思います。お二人の浴衣姿、お世辞抜きにかっこよかったです。袖や裾が動きづらそうでしたが、大人の男の色気ムンムンで納札されました。目にも耳にも幸せな至福のひとときでした。実は今まで長野県は遠いイメージがあり、ライブに遠征したことはありませんでした。今回もそう思っていたのですが、前日の土曜日の薄い峠音楽堂本舗を聞いていたら、お時間ある方はぜひ足を運んでくれたら嬉しいですと、エースさんのほんわかした甘い声で誘われ行きたい欲がムズムズしてきました。行っちゃおう。気がつけばチケットと新幹線をポチッと予約してました。でもやっぱり行ってよかったです。ライブは一期一会、いつでも聴ける安定した CD も素晴らしいですが、生の音から得られる感動は無敵だと思いました。お二人が頻繁に私たちの目の前で、歌い演奏してくれ、楽しいお話を聞かせてくださることに本当に感謝しています、ということでね、大人の男の色気ムンムンですか本人たちそんな自覚全くないんですけどね。でもやっぱり浴衣ってなんかね、いつも言ってますけども、なんかこう身も心もちょっとこう引き締まる感じがしていいですよね。でもね、本当にね、おっしゃる通り袖と裾がね結構邪魔でね引きづらいっちゃ引きづらいんですけどね。でもまあ毎年夏はねこんな感じで、行ってみようと思います。またやっぱりいいでしょ、長野お蕎麦が美味しいしね。やっぱり信州そば美味しいですよ。僕はやっぱり信州のおそばと、あとお隣のね、新潟県のへぎそばで、へぎそばの元祖であるつまりそばっていうの、これがまた美味しいんですね。あとね、北海道、札幌でたまに食べに行くんですけどもね、北海道もそば粉の一大産地ですからね。でね、ごまそばっていうのがあって、おそばの中に細かいごまがこう練り込んであるんですけどもね、そんなにねごま臭くいい感じではないんだけど、でもほんのりちょっとごまの香りが漂う程度なんですけども、これがまた美味しいんですよね。お蕎麦みんな食べましょうね、健康にいいですよ。特に蕎麦湯、蕎麦湯はねお蕎麦の栄養分がこう染み出してますからね、健康にもいいですし、あと美肌にもいいですから、皆さん蕎麦湯ガブガブ飲んでくださいはい、もう一ついきます。Aさん、クラゲさん、こんにちは。初めてお便りします。長野県在住のあゆみです。 先日の上田映劇のフェイス2エース浴衣祭り2017、本当に本当に本当に楽しくて素敵な時間をありがとうございました。3月のライブ同様、フェイス2エースのライブで知り合った友人と3人で出かけました。お二人のお乳の浴衣すごく素敵でした。映劇のあの空間、音がふわーっと広がって、それとともにいつも以上にお二人の後ろに無限の星空、漂う儚い光たち移り変わる空、景色、そしていろいろな坂道などなど、様々な風景が広がって、見えました。新オープニング SE からフェイス2エースの風景の見える音楽しっかり堪能させていただきました。今回は本当いつも以上に胸に迫るものがあり、危うく涙腺が崩壊するところでした。そして腹筋燃焼タイム、浴衣でいつもより少しだけおしとやかなエースさんの横で、いつもよりさらに荒ぶるクラゲさん少し心配になるレベル私の大好きなあの曲もクラゲさんのまさしく先導によりジュリアナ東京みたいになってる。うん、でもいいの、楽しいし、楽しすぎるし、来年はちゃんとセンス持っていこうかな。楽しい時間が過ぎるのも早く、ライブの余韻に浸りながら友人と、なんか切ないね、なんだろうこの感覚。あ、なんかさ、遠距離恋愛の恋人と別れてしばらく会えないみたいな、なんてファンの皆様からタコ殴りされそうな会話を車中でしながら帰途に着きました。もうすでにロスですだって楽しすぎましたもん。映劇でのライブ、今回行くことができて本当に良かった。一生の宝物もできたし、素敵な時間、そして素敵なこの日だけしかない音楽と空間を、 S さん、クラゲさん、ありがとうございました。暑いさなかのツアー、ますます精力的にお体を大切に、どうぞお疲れが出ませんようにということでね、ありがとうございます。やっぱり本当映劇は毎年ね行きたいですね、フェイス2エースで。そして、来週のですね19日土曜日と20日の日曜日、また上田に行きます。19日はねまた上田のイオンで、奥村信也君と2人でねミニアコースティックライブ、入場無料ですよ、これやりまして、そして20日日曜日が上田映劇で、同じく奥村信也君と、ライブをやらせていただきますんで、よろしかったら、ふるってご参加ください。ではですね、リクエストの方来ております。長野県在住のあゆみさんと、それからですね山梨県在住のメリさん、お二人から、リクエストいただいております。今日の2曲目聞いてください。フェイス2エースでノンフィクション。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市野々井国道18号沿い
信州健康村。
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。先ほどもね言いましたように、19日の土曜日と20日の日曜日、また長野県上田市に行きますんでね、今度はフェイス2フェイスではなく、奥村信也くんというアーティストと2人で、これね去年信也くんに誘われて上田に行ったのが始まりですのでね、また2人で、やろうと思いますんで、ぜひよろしかったら、ご来場お待ちしております。番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方は ace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp、 お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799、 長野東郵便局支所箱68号、薄い峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします。それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
あの角を曲がったら港へと続く道を覚えてる、あの雲を追い越すよ。